はい、ではですね、複素関数論の第5回をやっていきたいと思います。講義ノートは、ファイルとしては1ページ目ですけど、右上の数字で言うと26ページですね。で、第5回複素積分の続きプラス更新の積分定理っていう今日のとこやります。で、まあ、とにかく前回何やったかというとですね、複素積分っていうやつを定義しました。まあ、その前にちょっとなんかログとかもやってましたけど、複素積分っていうやつを定義してですね、で、なんかそれはどういうものだったかっていうと、実数の積分とだいぶ違うね。なんかこう複素平面上に曲線ガンマっていうのがあって、このガンマに沿っての積分だっていうようなことをやったわけです。で、まあ定義をやってね、なんか区分級積でなんかとかいうことも言って、でもガンマが滑らかな時はなんかこうパラメータ t の積分で書けるよっていうことをやりました。で、まあ、それ前回の講義ノートに書いてあるんですけど、今日の講義ノート26ページの一番下 2.1.11 っていう式ですね。それと同じのを前回やりましたから、まあ、これをちょっと見て思い出してもらうといいと思うんだけど、前回とにかくこう 2.1.11 みたいな式をやったんですよね。で、これどういうことかというと、ガンマについてのガンマに沿ってのF の線積分っていうやつを定義したつもりなんですけど、これどういうものかっていうと、ガンマっていうのは T が A から B まで移って移るときに曲線が書かれると、そういうやつです。で、それを右辺みたいなもんだっていうわけですね。 A から B まで T で積分するんだと。で、積分の中身はどうなってるかっていうと、 F の中身である Z のところをガンマ T、 曲線上に Z を置いて、でそれから曲線に沿っての微分っていう感じでガンマの微分、ガンマプライムの t ってやつをかけて、で t で積分するっていうわけです。で、まあレポート問題というか小テストみたいなやつで、これを実際に皆さんにやってもらうということをやりました。で、今回はですね、これに、補足をして、さらに、こういう積分をどうやって求めるのかという話をして、それから公式の積分定理っていう話に移っていきます。で、まあ、とにかく前回のレポート問題では 2.1.11 の右辺を計算してくださいと、でそれで何か答えが出ますよという話をやりました。で、それについての少し補足です。もうここは簡単に済ませるつもりですけど、まあ、曲線が滑らかな時にはとにかく命題 2.1.3 ということで、今さっきから言ってるこの26ページの一番下2.1.11 っていう式が成り立つよっていうのをやりました。で、滑らかでない曲線についてはどうなるかっていうことを、もう答えだけちょっとだけ言っておきます。これはそれほど簡単じゃないんですね。で、なぜかというと、曲線っていうのは、まあその我々普通こう複素平面というか普通の二次元平面に曲線を書くと、なんとなく滑らかなね、渦みたいなやつとか螺旋みたいなやつをつい書いちゃうんですけど、円とか直線とかね。だけど、世の中にある曲線にはですね、もういっぱい変なものがあります。ものすごく変なものがあって、こう全然微分できないやつとか、ぐっちゃぐちゃにこうギザギザのやつとかあるんですね。で、そうすると、まずそれに沿っての複素積分を定義しようと思うと、まず考えてる曲線の長さが定義できるかどうかっていうことから考え始めないといけないっていうことが分かってきます。もう詳細は言いません。で、結果だけ言うと、とにかくそういう曲線の長さを定義しないと、複素積分そのものが定義できないっていう感じになります。っていうことで、まず定義 2.1.4、この26ページの上の方ね、に書いてあるのは何書いてあるかっていうと、とにかく複素平面上の曲線ガンマ、なんかすごいギザギザしたぐちゃぐちゃの曲線があったとしたら、その長さはこんな風に定義するよって書いてあります。で、まあこんな風に定義して、で、このなんかスープね、2.1.7 って何書いてあるかっていうと、とにかく曲線を分割するんね。前回やった時みたいに曲線を T1、T2、T3 でこうやって分割していって、で、曲線を折れ線で近似するわけです。で、折れ線で近似して、折れ線の長さを足して、曲線の近似値みたいに思う。で、それをいろんな分点 TJ の取り方について、こう、一番でかい値を取る。 ね、曲線に沿ってできるだけ細かく分けていくつもりで、一番でかい値を取りましょう。で、もしこれが有限だったら、これはガンマは長さが決まる関数だと、曲線だと、そういうふうに言いましょうって言ってるのが定義 2.1.4 です。でもこれはこれ以上言いません。ただとにかく非常にぐっちゃぐちゃなこうギッチャギチャの関数だと、曲線だと、曲線の長さが決まらないことはいっぱいあるんだなということだけを思ってください。で、とにかくまずね、そういうふうに曲線の長さが定義できるような曲線というのを定義 2.1.4 で定義したんですけど、そうすると複素積分に関連するその結論っていうのはどうなるかというと、定理 2.1.5 に書いてあるやつです。曲線が長さが求められる曲線だったら、こう球長可能曲線っていうわけですけど、球長可能曲線に関しては連続な FZ に対して複素積分が線積分が定義できると、そういうのが結論になります。で、まあこういうのはもう、まあ、この講義ではいいでしょう。こんなことごちゃごちゃやりだすといくらでも面白いことはあるんですけど、もう入らないことにします。ということで、その曲線、長さが定義できる曲線とか、なんか非常にギザギザしたその病的な曲線という話はもうこれでおしまいといたします。で、じゃあこれからがいよいよ本論みたいなもんなんですね。はい、では、いよいよ本論ということですけど、この講義ノート26ページの下から3分の1ぐらいね、以上が線積分の定義であるっていうところから入ります。で、もう線積分の定義前回やりましたけど、これをよく見るとですね、その下の4つの性質は、まあ、すぐに分かりますよっていうわけです。で、1つ目はもうこれ高校の時からみんな積分だったら知ってる性質、ね、線形性ってやつです。で、どういうことかというと、非積分関数が FZ の α 倍と GZ の β 倍の和になってる、それ全体積分します。そうすると、実はこれは F だけを積分したやつの α 倍して、G だけを積分したやつの β 倍して足したらいいっていうわけね。だからややこしい関数積分するときに、こう全部一遍に初めからやる必要なくって、こう F の方だけ積分するとか、G の方だけ積分するってこう分解してやっといて、後で α 倍とか β 倍で足せばいいですっていうわけです。高校の時もやりましたね。多項式の積分っていうやつは、それぞれ x とか x 次乗とかの単項式の積分やっといて、後で係数掛けて引っ付けるって、みんな当たり前にやってたと思うんだけど、同じことができますよっていうわけです。線形性です。次、線積分っていうのは曲線に沿って積分していくもんですから、もし考えてる曲線がね、ガンマ1、ガンマ2をつないで作った曲線だったとします。そしたら当然、ガンマ1、ガンマ2全体でこう積分するっていうことは、まずガンマ1について積分して、その後ガンマ2について積分して、両方足せばよろしい。2.1.9 の式が成り立つっていうわけです。まあこれも別に当たり前かなって感じですね。で、3番目、不等式です。今度は、とにかく考えてる曲線ガンマ上では FZ は絶対値とったって M より超えない。M 以下である。で、曲線ガンマの長さは L、大文字の L だ。そうすると 2.1.10 式のように、このガンマに沿って F を積分したやつね、線積分の値っていうやつは、この関数の最大値 M、ね、絶対値最大値 M と曲線の長さ L、この積より小さいまたは等しいっていうわけです。まあこれもほとんど当たり前だね。線積分っていうのはなんか曲線の長さをかけてこう積分していくみたいなもんだから、で F の長さが F が一番でかいとこ取ってきて、M ね、M の値と曲線の長さかけたらそれ超えることできへんでしょっていう感じです。まあ線積分の定義をよく見てもらうと、このあたりはあそうだなっていうのはまあ理解できると思います。で、最後、曲線のパラメータ付けに関する普遍性っていうやつなんですけども、これをですね、その与えられた曲線をガンマ括弧 T って関数の形で表す方法っていうのはいろいろあります。例えば0から1まで、ね、放物線を表すときに、x は t、y は t 次乗ってやるのが一番単純でしょうけど、そこを非常にへそ曲がれる人がいて、x は t 次乗、y は t 4乗とか書いても別に構いません。そういうふうに、 その曲線を表すパラメーターの t の入れ方ってのはいっぱいあるね。いっぱいあるんですけど、どんなことやっても全く一緒ですよって、積分の答えは変わりませんよっていうのが、この4番目、26ページの一番下に書いてあることです。曲線のパラメーター付けに関する普遍性というやつです。でこれも元々の、積分の標識を見て、思い出してくれればいいです。よく見てくれるとわかります。はい。というわけで、26ページの説明は大体終わりました。さて、じゃあ続いて27ページに入っていきたいと思います。はい。ではですね、講義ノートの27ページに行ってください。で、そこにですね、太字かつ下線を引いて複素積分の求め方その2、不定積分の利用っていうのを書いてあります。まあ、これについて少し説明します。で、前回、第4回ではですね、まあ、複素積分とにかく定義しました。で、その積分路をパラメータ表示して、なんか積分してくださいっていうことも言いました。で、これは、教科書では、65ページから67ページぐらいのところに、まあ、道の表示の利用として説明されている方法です。で、これはまあ、なんていうのかね、もともとその線積分の定義から直接出てくる標識なので、まあ僕はこっちの方が基本的なやり方だと思うんですよね。だから教科書ではなんかちょっと順序逆になってますけど、これをまあ前回やったわけです。でところがですね、教科書にはその前になんかこう非積分関数の求め方その1みたいなのが書いてあるのね。これは64ページから65ページ第1の方法とかなんか不定積分と極限の代入ってなんか書いてあるわけです。で、それは僕はちょっとなんかこう順序としては後ろの方がいいと思って今日説明してるんですけど、まあ教科書ではとにかく前になってます。で、これ説明しましょう。どういうことかなっていうことです。で、考える状況はこれまでと同じことを考えます。なんか複素関数があります。で曲線ガンマっていうのもあります。曲線ガンマはパラメータ t が a から b まで動きます。で、複素積分、ガンマに沿っての複素積分考えます。こういうわけです。でもガンマ滑らかだとします。しますから前回の通りですね。2.1.11 式が成り立つと。ね。fz のガンマにおける線積分は、とにかくこの 2.1.11 の右辺ですっていうわけです。で、まあ、とにかく前回はね、一般の fz でもこれで、あとパラメータ表示ね、ガンマをパラメータ表示して、頑張ればなんとかなるよっていう話をしました。で、今日はですね、ここ F についてもうちょっとなんか条件をつけたい。で、まあ要するに F が正則な関数であるっていうことを条件付けしたい。で、その場合にはもうちょっと簡単になるよっていうわけです。ただね、これ正則だっていうだけじゃなくってもうちょっと条件を今回はつけます。この後、公式の積分定理をやり出すとちょっと話が変わるんだけど、とにかく、まあ今はその条件つけましょう。ということで、どういう条件かというと、とにかく大文字の fz っていう関数があって、で、この大文字の fz っていう関数を複素関数として微分したら、小文字の fz になるっていうわけです。つまり 2.1.12 の関係式を満たすような大文字の f が存在する。そういうことを仮定します。そしたら、この 2.1.11 の積分は実は簡単になるよっていうことをこれから言いたいわけ。まあ、ちょっと考えてみましょう。2.1.11 の式があるんですけど、ここで小文字の f を大文字の f で表しています。小文字の f は大文字の f の微分ですから、それをそのまま 2.1.10 に掘り込みます。掘り込んだら 2.1.13 の式になります。特にこの右辺の方を見てください。右辺はとにかくやっぱり a から b まで t で積分するんですけど、積分される中身っていうのは、大文字の F を Z で微分したやつ。で、微分した結果にガンマ T ってやつを振り込んだやつね。それと、ガンマを T で微分したやつ。それの積になってますね。で、それを T で積分するっていう格好してます。で、ところがですね、この大文字の F を Z で微分して、で、さらにガンマを T で微分するっていうのは、どういうことかというと、 Z って書いてあるけど、大文字の F を Z で微分したやつの引数は結局ガンマ T で、ガンマですから。これ結局、大文字の F をガンマで微分して、そいつにガンマを T で微分したやつをかけるってことです。つまり 2.1.14 の右辺に相当するものが 2.1.13 の右辺の非積分関数なんです。でも 2.1.14 という式よく見るとですね、これ高校の時からよく見てる式なんだよね。ガンマがもし実数だったらこれ高校の時からみんなよく知ってます。要するに 2.1.14 の左辺に書いてあるように、大文字の F の中にガンマ T っていう関数が入ってて、これを T で微分する構成関数の微分っていう式そのものです。だから、こうだと思えば 2.1.14 だと思ってしまうと 2.1.13 の右辺の非積分関数は 2.1.14 の左辺で置き換えてよろしい。置き換えちゃえって言って置き換えたのが 2.1.15 の式です。元々の線積分ね、一番左辺に FZ のガンマに沿っての線積分書いてありますけど、イコール 2.1.15 の右辺、A から B まで T で積分する。でも積分される関数は、F の中に、大文字 F の中にガンマ T が入ってて、そいつを T で微分したやつやって言うんです。そういうふうに書けちゃいます。でもね、2.1.15 まで来たらもうこれ高校の時から知ってる式やね。大文字の F を T で微分して、でももう一回 T で積分する言うてんねんから大文字の F に戻りますよね。だから 2.1.16 みたいになるでしょって、大文字の F の T が A と B の値の差になるでしょっていうわけ。つまり、元々の線積分計算したかったんだけど、結果的にこれグラグラグラってこう変数変換とかいろいろしてくると、2.1.16 の右辺になるよ。前回やった話と全然違って、前回やった話はとにかくか、曲線ガンマをパラメータ表示してなんか頑張って積分せえということやったんやけど、そんなことやらんでええでって。その、始点と終点におけるガンマの値ね、ガンマ B とガンマ A っていうやつを F の中に掘り込んでさ、取ったらええんやで。っていうことになるんです。で、まあ、実はですね、ここ、2.1.16 の下に、となりそうだって書いてあって、しかもその脚注を書いて、なりそうっていうのはなぜなりそうって書いたのかと、なるとなんで書いてないんかっていうことがちょっと詳しく説明してあります。まあ、ちょっと事情があってですね、こうちゃんと考えると、ちょっと嘘なのね。こう今までやったのはガンマが実数の範囲だと完全に正しいんですけど、ガンマとか Z が複素数の範囲で今の話をやっていこうとすると、ちょっと嘘がある。でそれは、前回、前々回ぐらいかなにやったログが多加関数だとかいうこととかも関係して、ログってのは何かっていうと、高校の時にログ、対数関数は、x 分の1を積分したらログになるって習いましたよね。それなんですね。x 分の1を積分したらログが出てきて、ログは前回、前々回ぐらいね、多加関数であると。ね、値が一つに決まらないっていうようなことが出てきてね。で、それと関連してですね、なんか今やってるような特に 2.1.14 の式と 2.1.15 から16に行く式の変形は少しだけ嘘が入ってます。なのでこれ完全に正しいわけじゃないんです。で、完全に正しいバージョンを一応命題 2.1.6 としてまとめて書いてあります。それが講義ノートの27ページの下の方に書いてあるね、命題 2.1.6 です。で、そこにも書いてありますけど、これが教科書でいうところの64ページの定理1なんですね。じゃあちょっとその命題 2.1.6 見ておきましょう。これね、複素関数 FZ がある領域、D において生息とし、で、あとは一緒です。なんか F を、大文字の F を微分したら小文字の F になるような大文字の F っていう関数があるとしましょう。そしたら、ガンマに沿った FZ の積分は 2.1.17。上の結果になるよっていうわけ。ここで大文字の F の中に入っているベータとアルファっていうのは、曲線ガンマの始点と終点です。 今までやってきたとどこが違うやっていうとですね、太字で書いてあるとこ、ね、この定理の一番最初の行、太字で書いてある FZ が単連結領域 D において生息都市っていうところが上でごまかしたところです。で、FZ が単連結領域 D において生息で、この D 内にある滑らかな曲線ガンマで積分するということであれば、この定理は、命題は絶対に正しい。教科書でも定理1って書いてある通りなんです。で、じゃあこの単連結領域 D って何やねんっていうとですね、その下に注意書いてあります。単連結な領域っていうのは Simply Connected Region とかドメインとかいうやつですけど、イメージとしては穴が開いてないっていうやつです。でもね、ややこしいこと言わずに、もう次のページ、28ページの上にある図見てください。右と左それぞれなんか影をつけたやつあるんですけど、それぞれ領域を表してます。左の領域っていうのはまあ楕円の中身で、内部全部で、ベターっとこう塗りつぶしたような感じになってる。こういうやつを穴が開いてないって言ってます。で、これ単連結な領域と言います。一方、右のやつは楕円の内部なんですけど、二つ白いとこありますね。ここは穴が開いてるつもりです。なんか楕円があるんだけど、その楕円の画用紙からなんか穴二つ切り取ったみたいなやつ。そういうやつ。残りの影のついてる部分が領域、考えてる領域です。で、これはですね、穴が開いてるので、こういうやつは単連結ではない。で、まあ本当は三重連結っていうんですね。なんでかっていうと、穴が N 個開いてるやつは N プラス一重連結っていうから。まあ、それも数学の用語でそういう風に決まってます。で、これ穴二つだから右の図は三重連結って言うんですね。で、左のはじゃあなんで単連結やねんって言うけど、単連結って一連結みたいな感じです。で、さっき言ったように穴が N 個開いてたら N プラス一連結っていうので、左の図は穴が0個だから一連結みたい。一連結っていうわけで、まあ、ちゃんと合ってる。言葉としては合ってるのね。で、まあ、とにかく何言ってるかっていうと、戻るとですね、命題 2.1.6 は、関数 F が、この、ベターっとこうね、穴が開いてない領域、28ページの上の図だったら左側みたいな領域、D で定義されていて、生息で、で、考えている曲線、ね、積分をするときの曲線ガンマも、このベタっとした領域 D に入ってる。そういう場合には、その 2.1.17、ね、原子関数というか不定積分、ね、大文字の F を使って、F の差で積分の値が書けちゃうよっていうことを言ってるわけです。まあ、ちょっとややこしいですけど、それがまあ 2.1.6 に書いてあることなんですね。で、そのついでにじゃあ28ページに今来たわけですけど、28ページの上、ね、図のちょっと下ぐらい、領域の単連結性に関する注意っていうところがあるんで、それもちょっと説明しておきますね。まあ、この講義はね、あんまりややこしいこと言わないつもりなので、まあ、その一学期間にできることも限られてるし、考えてる領域が単連結かどうかとかはあんまり強調しません。だけど、このここに書いてある命題 2.1.6 を含めて、かなりの定理は考えてる領域が単連結の時のみ成り立つ定理です。まあ、もうちょっと言うと、領域が単連結でない、28ページの上の図の右側ね、穴開いてるようなやつ。そういうのでも、まあ成り立つこともあるんだけど、その時は、これから習っていくいろんな定理はちょっと形が変わったり、全体が2倍されたり3倍されたりとか、まあいろいろちょっとややこしいことが起こります。で、まあこの講義ではとにかく領域が単連結のことにほぼ集中して話を進めていきますけど、領域が単連結でない、穴が開いた領域だったらどうなるのかっていうのは、将来の応用上として大事なこともあるので、まあ、心に留めておいてください。で、特にですね、なんかこう、単連結な領域では成り立つけど、単連結でなかったら成り立たない定理とか命題、例えば上の命題 2.1.6 っていうのはまさにその例なんですけど、そういう命題を、扱うときはですね、考えてる領域が単連結かどうかって常に気にするようにしといた方がいいです。ここは割と盲点で、なんかこの定理を後からね、研究上とかで使うときに、なんかこう使うぞと思って単連結じゃないのに使っちゃう。で、間違った結論になるってこと案外あるのでですね。だから、 とにかくなんかこう領域が単連結か単連結でないかはなんか大事やって言ってたなというぐらいのことは覚えておいてくれればいいと思います。はい。ということでこれで28ページの上から3分の1ぐらいまで行きました。とにかく領域が単連結か単連結でないかは大事やでということをまあ強調したっていうわけです。さて、ではですね、とにかくせっかくこれで命題 2.1.6 を書いたので、この命題の言ってることをもうちょっと咀嚼しましょう。28ページの上から3分の1ぐらい。ともかく命題 2.1.6 に戻ろう。その下に何か図書いてありますけど、そのあたりのお話に行きます。で、この命題 2.1.6 ってのはなかなかすごいことを主張しています。なんでかというと、この命題のね、仮定のもとでは、線積分の値は曲線の始点と終点、アルファとベータだけで決まるって言ってるわけ。まあもちろん大文字の F の中にアルファとベータの値を掘り込むんですけど、とにかくそういうやつだけで決まる。で、その間曲線がどういうふうに動いてようが、この単連結の領域 D の中に入ってたら問題ない。全然関係ないっていうわけ。で、ちょっと例をね、図として模式図で書いてきました。そのね、28ページの真ん中ぐらいの図。影つけた部分ね、なんか長方形みたいなとこ。それが D のつもりです。で、その D の中にすっぽり入るような曲線、ガンマ1、ガンマ2、ガンマ3って3つ書きました。で、それぞれ、アルファっていう点からベータっていう点まで、向かって行ってます。なんか見にくいかもしれんけど、ベータのとこはちょっと矢印になってんの。矢印が重なってる感じになってます。とにかくこう3本曲線を書いて、それぞれアルファからベータに行くよって言ってるわけ。でこういう時にこの命題 2.1.6 何言ってるかっていうと、結局この3つの曲線に沿って FZ、小文字の FZ を線積分するんだけど、答え全部一緒やでっていうわけです。なんで一緒かっていうと、この線積分の値は大文字の F のベータとアルファにおける値の差だから。途中の曲線全然最終的な答えに出てけへんから、ガンマ1でもガンマ2でもガンマ3でも、それ以外のなんかアルファからベータに行く曲線でも全部一緒やで。そういうことになるんですね。そういうことを言ってます。なかなかこう強力な定理です。で、まあこれはですね、実はさらにもっと強いことが言えて、これをやるのがその次の説でやる、コーシーの積分定理っていうやつ、またはそれの応用っていうことになります。で、まあそれが1点。だからとにかくそういうことでこの命題 2.1.6 はなんか強いことを言ってるなということです。で、さらに、まあ高校の時からですね、小文字の F の原子関数、大文字の F っていうのはよく計算してきました。ね。まあできへん時もあるけど、とにかく不定積分どうやって求めるんかってみんなやってきました。だから大体わかるはずです。だから使える時は線積分の値求めるのに、何も曲線のパラメータ表示使う必要ありません。原子関数っていうか不定積分を求めて、で、アルファとベータの値を掘り込んで差を取ればいいんです。こっちの方が絶対楽です。だから使えるときはこれ使ってねっていうわけね。まあそれが28ページの下から10行目ぐらい。ただしこの命、じゃあその前、その上に書いてあることですね。与えられた FZ の原子関数をお持ちの F を求めるのはっていうところに書いてあることです。で、ただですね、そうは言ってもこの命題万能選手じゃありません。高校の時からなんか原子関数を求める、不定積分を求めるってのはいっぱいテクニックを習ってね、なんか置換積分だったら部分積分だったらってなんかこういう関数の時はこう置換するとかでみんな頑張ってやったと思うけど、あんなんやっても結局積分できる関数なんてたかが知れてます。もう世の中のいっぱいある関数の中で言えば、もうほぼゼロに等しい割合として、だから大抵の関数積分できません。できませんという意味は、今言ってる原子関数不定積分をお持ちの F っていうやつを求めることができないんです。だからこの方法は使える場所は限られてます。お持ちの F 求まらないと使えないんだもんこいつね。っていうわけで、でもそういう時にもなんかいろいろ計算したいっていうのが人情だし、実際物理とか工学ではそういうことが非常にあるわけ。で、そういう時にじゃあどうすればいいかっていうテクニックをこれから学んでいきますよっていうのが複素積分でこれからやっていくことです。 で、まあ次の節でその講師の積分定理ってやるんですけど、まあそこ行く前にですね、とにかく現時点で複素積分が計算できる計算方法っていうのは次の2つぐらいですよっていうわけ。曲線のパラメータ表示を用いて地道に計算するっていうのが一つ。これ前回やりました。そうでなかったら、今さっきやったです。小文字の F の原子関数、不定積分ね、大文字の F が見つかるんだったら、上のように大文字の F のベータとアルファでの値の差ってこう計算すればよいっていうわけです。はい。ということで、これがセクション 2.1 への補足とか、今までのところの、まあ、まとめというか復習みたいなもんですね。まあ、複素積分っていうのはすごい大事なので、まあ、前回だけだとちょっと足りないと思って、今日の前半を使ってちょっと詳しく説明しました。はい。では、講師の積分定理の説明に入りたいと思います。講義ノートは29ページ。ね、2.2 講師の積分定理。で、教科書の 2.2 節というところです。で、まずですね、とにかくその講師の積分定理を述べましょう。で、述べて、これ本当大定理なんですけど、まあ、非常に大定理だから、この講義には珍しく、証明もやります。でも証明そんな難しくありません。これは、この証明が見つかったのは、講師の、定理が出てから60年ぐらい経って、もっと後かな、ぐらい非常に経ってからです。で、それまでは講師の積分定理からで、講師の積分定理が成り立つ、条件はもっと難しかったんだけど、グルサという人が見つけたんですけど、その証明で、講師の積分定理非常に単純になりました。で、後から述べますけど、これによってですね、いくらでもすごい性質がガンガン出てくるようになったんですね。だからまあ講師の名前がついてて講師偉いんですけど、講師だけじゃなくてグルサっていう人も偉いということになります。まあとにかくこう定理を述べましょう。でですね、定理 2.2.1 です。教科書では71ページ、定理1って書いてあるやつなんですけど、で、まあ定理の箱の下の図を見てもらう方がいいと思います。D。ね、さっきも出てきた単連結領域 D があって、この中で関数 F は、こう、正則である。微分可能である。っていう、そういうことを考えているわけです。で、そういう時に、この D の中に単純平曲線、自分自身と交わらない曲線、ね、平曲線ガーマがあります。ぐるってこう、まあ、矢印まで向きも書いてありますけど、こういうのがある。で、そうすると、このガンマに沿って FZ を一周ぐるりと積分すると、積分した答えは全部0ですよ。2.2.1 式。これが定理 2.2.1 が言ってることです。ね。これなかなかすごい定理です。まあちょっと条件ありますけど、要するに F が正則関数だったら、微分可能だったら、この F をどんなとは言わないけど、ほぼ全ての平曲線ガンマについてぐるっと積分したら、答え0やでって。積分した答えはいつもゼロやでって、それがもう保証されてるよっていう定理なんですね。で、この説の前でね、ちょっと似たようなことを少しやりました。なんか小文字の F の原子関数、大文字の F っていうのがあるときには、なんか線積分の値は始点と終点の値の差に、F の大文字の F のね、始点と終点での値の差になるって言いました。これ平曲線の時に適用すれば、平曲線っていうのは始点と終点一緒ですから、F の値の差も0ですね。だから平曲線で積分したら0っていうことを前説でやったことは主張するんですけど、それの一般化になってます。どこが一般化かっていうと、前回のやつはとにかく小文字の微分したら小文字の F になるような大文字の F っていう関数があるんだったら、その積分した結果は0だよっていう感じのことを言ってるね。でもここはそういうことは何も仮定してません。単に F が正則だったら、小文字の F が正則だったら、積分した結果全部0だよって言ってます。だからこっちの方が強いんですね。かつ、この定理を使って逆にさっきごまかしたところ、ね、小文字の F に対してどういう場合に大文字の F っていう関数が存在するのかっていう不定積分の存在等も、この定理から逆に証明していくことになります。というわけで、この積分定理はすごく大事な定理なんですね。はい。それがだいたい29ページの上半分ぐらいの説明です。で、まあ、とにかくこの積分定理はこれからガンガン使っていくんですけど、 まあ、こう非常に大事な定理なので、まあ、さっき言ったようにちょっと証明を見ておきます。でもこれ言われてみればそんな難しくないね。すごいすごいよくこんなこと思いついたなとは思うけど、一旦聞かされればそんな難しくありません。まあ、とにかくちょっと見ていきましょうということで、29ページの下半分に行きます。で、とにかくまず何証明したいかね。F は正則です、そういうのを証明したい。それはそう証明したい、 F が正則ですってのは仮定しています。で、それをなんか単純平曲線ガンマについて積分した結果はゼロだよっていうことを証明したい。それはその通りやね、定理に書いてあるから。で、そうなんですけども、その時ガンマとしてはどんなガンマを考えたらええかっていうことを考えていきます。で、まずステップ1としてですね、ガンマが三角形のやつだけ考えたらええと。単純変曲線ってのはいっぱいある。楕円みたいなやつとか円みたいなやつとか、もっとややこしいやつとか何でもありなんだけど、そんなのは三角形だけやっときゃ十分やでっていうことをステップ1で主張しています。なぜかというと、その線積分っていうのはとにかく曲線に沿ってこう定義していくっていうことだったんだけど、もともとの線積分の定義っていうのは曲線をこう折れ線に分割して、折れ線の上でなんか積分するというか、非積分関数の差を取ってなんか足していくっていうのがもともとの発端でした。これは前回の線積分の定義を思い出してもらうとわかります。で、折れ線で曲線を近似しておいて、で、細かく分点を取って極限として線積分の値を定義するっていうことが前回言えました。まあ、それ定義だったよね。したがって本当は滑らかなぐにゃぐにゃっとした曲線についての線積分の値考えたいんだけど、これらの線積分の値は全て折れ線で定義した積分の極限として定義してるから、前段階として折れ線で定義した時の線積分の値が全部ゼロだっていうことを、もし仮にそういうことが言えてしまえば、ゼロの極限はゼロなんだから任意の、ね、滑らかな曲線についての線積分もゼロって言えちゃいます。だからとにかく十分条件としてですね、折れ線でできたような多角形みたいなやつ、平曲線が多角形の時だけ証明しとけばいいじゃんっていうのがまずすぐわかります。しつこいけどもう一回言うと、多角形に対して、多角形ガンマに対して線積分がゼロだったら、多角形を細かくしていくことによっていくらでも細かいギザギザの、まあ、多角形で近似できるような曲線が表現できる。で、滑らかな曲線ガンマの線積分っていうのは多角形で定義した時の線積分の極限だから、極限を取る前の多角形の線積分がもし全部ゼロだったら、極限を取った滑らかな線積分もゼロ。だから多角形だけやればいいっていうわけです。で、それがですね、このステップ1のカッコ1、ローマ数字のカッコ1で書いてあるやつですね。線積分の定義から、任意のガンマについての積分は、ガンマを近似する折れ線についての積分で証明すればよろしい。折れ線って要するに多角形についての積分で証明すればよい。そういうわけです。で、ところがですね、多角形っていうのはいつもですね、三角形に分割できます。例えば正方形、対角線で切ると2つの三角形に分割できますね。五角形、1つの頂点から残りの3つの頂点に線引くと、残りの2つの頂点、ごめん、線引くと全部で3つの三角形に分かれます。六角形、七角形、全部一緒。適当にこうやって線で割ってやると、どんな多角形でも有限個の三角形の和で、和っていうかな、の集まりで書けます。だからまた十分条件として、もしにガンマが任意の三角形の時にこの積分がゼロっていうのが分かれば、こいつら集めてきて元々の多角形全体の積分もゼロって言います。それが、このステップ1のカッコ2で書いてあることです。で、この2つの考察によりですね、結局こう任意の曲線ガンマなんて考える必要ないと。任意の三角形について、ガンマが三角形の時ね、その時に線積分したらゼロだっていうことがもし言えちゃえば、もう三角形を集めて多角形も作れるし、多角形から近似して任意の曲線も作れるから全部証明できちゃうよっていうわけ。で、それがステップ1で書いてあります。下 したがってこれからあとはもうガンマが三角形の時しか考えへんよって言ってるんですね。これステップ1でした。はい、ではですねステップ2に行きます。で、上のようにもう、ガンマとしては三角形の場合考えたらいいっていうことが分かったので、これからそれだけ考えていきます。で、ガンマっていうのはこう曲線の向きはですね、ひっくり返してもひっくり返したら積分の値変わりますけど、符号が変わりますけど、でも今どうせ積分したら結果ゼロだよって言いたいんだから、別にどっち向き考えてもいいですね。だからもう考えやすいようにガンマは反時計回りということにしときます。っていうわけで、ステップ1とステップ2の間に書いてある図の左側、ね、三角形デルタって書いてありますから、このデルタについて、ガンマがこのデルタのね、周囲であるとき、そのときに積分したらゼロだよっていうのを示すことにします。で、まあこう騙されたと思ってですね、この三角形をこう辺の中点で区切ってですね、合同な三角形、ね、デルタ1からデルタ4に4分割しましょう。ね、こういうふうに 中点同士結ぶとかいうのはもう中学ぐらいからやってると思うんですけど、それやりました。で、やった結果が、上の図の真ん中のとこに書いてありますね。デルタを4つのデルタに分けましょうって書いてありますね。で、それでですね、これだとちょっとなんかこう重なって分かりにくいから、分かりやすいように辺がね本当は重なってるけどちょっと重なってないように模式的に書いたのが右側の図です。ね、デルタ1、デルタ2、デルタ3、デルタ4。本当は重なってるけど、ちょっとだけずらして書きました。で、ずらして書くとね、このそれぞれの線積分の向きを矢印の通りに書きましょうって言うんです。これすべて、ね、それぞれの三角形ですべて反時計回りに取ったっていうことに相当してるんですけど、まあそういうふうに取りましょうって言うんですよね。で、そうすると、もともとの積分っていうのはデルタ、大きな三角形デルタの周囲で積分するということでした。で、そうだったんだけど、これを、このそれぞれのデルタ1からデルタ4で反時計回りについて積分して、それ全部足したやつと同じやで、ということを、ここで 2.2.2 で主張してます。なんでかっていうと、デルタ1からデルタ4について矢印の向きについて積分して全部足すって言うんですけど、例えばデルタ1の底辺ね、XY 軸水平の辺ね、それとデルタ4のまあ底辺って言っていいのかどうかわからんけど、デルタ4のその水平の辺、これ向き逆です。本当は重なってるんだけど向き逆だから、積分して足したら答えゼロです。キャンセルします。で、その他のデルタ2とデルタ4の間の共通のところ、これも矢印逆。デルタ4とデルタ3の間、ここも矢印逆。だからこれやっぱりキャンセルします。っていうわけで、結局もともと考えたかったのは 2.2.2 の式の左辺ね。FZ を大文字のデルタで積分するんだよっていうやつだったんだけど、これを小さな三角形デルタ1からデルタ4で積分して全部足したやつと等しいよっていうことが 2.2.2 で分かりました。今分かったわけです。ね。で、じゃあこれからね、この左辺が0だって言いたいんだよね。言いたいんで、この 2.2.2 に三角不等式使います。29ページから30ページに行くところを今言ってるんですけど、 2.2.2 の両辺で三角不等式使います、ね、左辺は単に、デルタに関する F の積分、線積分の絶対値、ね、右辺は4つの項の和ですから、三角不等式使うとそれぞれの積分デルタ1からデルタ4に関する線積分の絶対値の和、それ以下が左辺ってことになります。で、不等式としては 2.2.3 ですね。で、左辺に出てる元々求めたかったやつの絶対値、これを大文字の M と今定義しました。以下この M をいっぱい使っていきます。まあ、とにかく 2.2.3 が正しいよっていうわけ。で、ね、右 2.2.3 の右辺には4つ三角形出てるんですけど、この4つの三角形にそれぞれに関する線積分の絶対値の和なんですよね。だからこの4つの項のうち最大のやつがあるはずです。もしかしたら 2つ以上同じ値で最大かもしれません。デルタ1で積分したやつの絶対値と、デルタ2で積分したやつの絶対値。どっちも同じ値で、値5とかでね、他のやつの積分は3とか2とかで、2つ最大与えるやつが2つあるかもしれんけど、まあ別にその時はどっちか使えばよろしい。で、とにかく、この4つ項があるうちのどっか1つは、少なくとも最大値を与えるこうデルタなんとかがあるから、デルタ1とかデルタ4があるから、でもややこしいから、まあどれがやってもこれ一緒なんで、どれが最大だったとしても一緒だから、もう例えばデルタ1の積分が最大だったとしましょう。またそれでなければ、デルタ1からデルタ4の中の最大を与えるデルタ J を求めて、それを見つけたら、それを改めて、なんか数字付け替えて、そいつをデルタ1と書くことにしましょう。どっちに思ってもいいです。とにかくだから、まあ、とにかくデルタ1が最大と思って、以下どれでも一緒だから。そうすると 2.2.3 は 2.2.4 になるよっていうわけ。ね。要するに4つ項があるんですけど、右辺に。その中の最大のやつで押さえちゃえば、残りのやつはそれら以下だから、4倍しときゃ十分だろって。で、2.2.4 っていう式になります。でですね、そしたらこれ繰り返すんですね。さっきは外側の大きいデルタについての線積分を考えて、その値をまあ絶対値取った値を M って書いたの、大文字の M って書いたのね。で、不等式として 2.2.4 がありました。M は、とにかくデルタ1からデルタ4の、どれか1個。ね、それはどうかわからんけど、なんか一つある。で、まあそれを今仮にデルタ1としたんだけど、デルタ1における積分の絶対値の4倍以下だよ。2.2.4 でわかりました。そしたらですね、今度は、このデルタ1が、元々のデルタやと思って同じ議論を繰り返します。ね。今度は、このデルタ1をまた4分割する。さっきみたいに。ね、もうちょっと図書いてないけど、デルタ1がさっきのデルタやと思って同じ議論を繰り返します。そしたら、元々大きいデルタの 2.2.2 いうとこから出発して、2.2.4 まで来たんだから、同じ議論したら今度は、デルタ1の線積分の絶対値っていうやつは、なんかデルタ1を4分割したやつの中で最大の期を与える小さな三角形、デルタ2。上で書いたデルタ2と別ね、これ。なんか別のデルタ2があって、そこでの線積分の4倍。以下。っていうことになります。で、この2つ組み合わせると、2.2.4 と 2.2.5 を組み合わせると、もともとの M っていうのは、4の2乗をかけるデルタ2っていう風になります。ね。で、まあ、ちょっとなんかあれやから、図をちょっと一つ書いておきました。ね。あの、イメージとして、さっきのデルタ1のとこをさらに分割したんだよっていうイメージでちょっと図を書きます。書きました。で、まあ、2.2.5 になります。で、これをどんどん繰り返していきましょうっていうわけなんですね。今度はデルタ2っていうところで最大値取ってるんだけど、デルタ2また4分割します。もううるさいからちょっとほとんど図がええ加減ですけど、まあとにかくデルタ2またこう分割する。どっかに今度はデルタ2の4分割したやつのうちのどれか1個がやっぱり最大値与えるはずだから、今度それデルタ3って書きましょうやと。ね。で、これをどんどん繰り返していくよっていうわけ。で、N 回これを繰り返したときに、最大値を与えるなんか小さな三角形、デルタ N っていうのはあるはずだから、それを使うと、2.2.6 式っていうのが成り立つでしょっていうわけなんですね。さて、じゃあここで、ここまで来たので、この N を大きくする極限を考えていきましょうっていうわけです。で、こうデルタ1、デルタ2、デルタ3っていうふうにこう細かく分けていくとですね、こう細かく分けたデルタ三角形デルタ N の大きさっていうのは、1ランク、1ステップ行くごとに辺の長さが半分になりますよね。中点をつないでいくから。だから N 回やったら、三角形デルタ N の大きさは2のマイナス N 乗、元のやつの2のマイナス N 乗になってます。n 無限大にすると2のマイナス1乗、n 乗って0に行きますね。だから元の三角形が大きくても2のマイナス n 乗で小さくなっていくから、最終的にはこのデルタ n ってのはどっか1点に行くはずです。こう作り方を見ると、 ね、さっき、こう4つに分けて、もともとのでかいデルタを4つに分けて、その中で最大値を与えるのがどっかあるから、そいつデルタ1。例えば一番上の三角形デルタ1。デルタ1をまた4分割して、新たにその中でマックスを与えるやつをデルタ2、小さいデルタ2。今度はデルタ2をまた4分割して、なんかデルタ3ってことを作っていくから、とにかくどんどんどんどんなんか小さい三角形の中にまた小さい三角形ができてできてできてっていう、こう入れ子構造で作っていくことになるんですね。だから最終的にはこの三角形がなんか辺の長さがゼロに行くわけだから、どっかこの三角形、もともとの大きいデルタの中のどっか一点に収束するはずです。何か知らないけどその行き先あるはずだから、その行き先アルファって書きましょう。で、それがステップ3で言ってることです。はい。じゃあ、ステップ4に行きます。この要するにデルタ L の行き先は最終的には三角形のどっかにおって、これは一点アルファなんやっていうことをステップ3で言いました。で、ステップ3でアルファを見決めたんですけど、でもアルファってのは今の作り方からこの三角形の中にあります。絶対外へ出ません。で、F はこの三角形の中では全部正則なんですね。D で正則だから、だからアルファでも正則微分可能なんですね。微分可能ってどういうことやったかっていうと 2.2.7 です。ね、ニュートン賞。FZ-Fα を Z-Aα で割ったやつ。の Z-α にした極限が0やでっていうことでした。で、これを分母払って書き直すと 2.2.8 と同じです。FZ-Fα っていうやつが、結局 Z-α×F の α 微分。α での F の微分。それと Z-α よりさらに小さいオーダーの項。2.2.9 みたいなやつ。で、書けてるっていうことと同値です。だから微分可能性っていうのはこう書いてよろしい。で、この4分割の N を十分大きく取っていって、で、デルタ N ね、こう今言ったようになんかこう最大のキーを与えるとこデルタ N だったんで、デルタ N の周囲とか内部ではもう 2.2.8 が成り立つようにしましょう。特にこのスモールオーダーの Z-α っていうのはすごい小さいと。それぐらい N を大きく取りましょう。で、そうすると、これそのまま積分のとこ FZ で代入して、デルタ N で積分してみりゃいいじゃんっていうわけね。積分します。2.2.10 式です。代入してそのままデルタ N で積分しようって書いてるのが 2.2.10 の1行目。で、これ3つ項があるから、それぞれの項で分割して書いたのが 2.2.10 の2行目です。ところがね、2.2.10 の第1項なんてね、一番簡単なんだけど、これ dz で積分してるけど、積分の中に fα なん。fα って α での f の値がこれ定数なん。定数をぐるっと積分したら、デルタ n で積分したら、どんな三角形でも答え0です。これまあ一遍自分でやってみてください。これ簡単にできますからやってみてください。ね。第2項。第2項も似たようなもんなんですね。z-α とか出てるけど、まあ、z-α も展開しちゃえば、マイナス α かける z の微分っていうのはやっぱり定数ね。だから第1項と一緒で、これ積分したら0です。で、z かける f の微分っていうのも、結局 z に依存してるとこって z しかないから、z を三角形で積分したらどうですかっていうこと。これも自分でやってみてください。これ0です。すぐわかります。だから結局どうなるかっていうと、2.2.10 の右辺に出てるのは、第1項も第2項も0ない。じゃあ第3項はどうやってんやけど、ここで以前やった不等式っていうのを使う。これはデルタ N っていう三角形にの辺に沿って、このなんか非積分関数を積分したよね。で、こういう時には非積分関数の最大値 M と、それからこのデルタ N、積分量の長さ L をかけたやつで積分の値を抑えられるって以前やったから、これやりましょうっていうわけです。で、三角形の大きさっていうのは、積分量の長さっていうのは、もともとの三角形を中点取って中点取ってってやっていってるから、一辺の長さは2のマイナス n 乗のオーダーね。だから三角形の長さは2のマイナス n 乗のオーダーです。で、今度 z-α っていうのはどれぐらいの大きさかっていうと、これ三角形、小さい三角形の中に入ってんだから、z-α っていうのは2のマイナス n 乗のオーダーですね。で、それのスモールオーダーなんだから、この2つかける 2.2.11 になります。 この2つかけたら2のマイナス n 乗かける2のマイナス n 乗で4のマイナス n 乗。だから結局この小さいデルタ n で fz 積分したら 2.2.10 なんやけど、 2.2.10 の右辺の第1項第2項0で第3項は 2.2.11 やったんや。だから結局 2.2.12 ね、次のページ行って30ページですけど、 2.2.12 が成り立つよって、デルタ n で積分した結果は4のマイナス n 乗よりさらに小さいってことが分かりました。で、元々に戻ると 2.2.6 っていうところは m ね、求めたかった値は4の n 乗かけるこの積分やったね。でもこの4積分っていうやつは 2.2.12 で4のマイナス n 乗かけるスモールオーダーやった。だからこれ両方かけると 2.2.13 になって、4の n 乗かける4の n 乗分の1のスモールオーダーということは1のスモールオーダーです。 n 無限大したら0になります。これで証明終わりです。 m は結局 n を無限大にしたら0に行くような量で抑えられちゃってるから、でも m は正だから絶対値を取ったんだからね、定義だから正または0なんだから m としては0しかないでしょ。でこれで証明が終わりです。これ非常に美しい証明なんで、まあ、ちょっと時間をかけて解説しました。はい、では最後にですね、この公式の積分定理の帰結を一つ述べておきます。これはまあ、前節でやった小文字 f の不定積分、原子関数大文字の f が存在するときには、積分、線積分の値は始点と終点だけで決まるというもののさらなる一般化になっています。講義ノートの30ページの真ん中辺を見てください。定理 2.2.2 ってやつです。線積分の値が経路によらないことですね。で、まあそこに書いてある通りですけど、単連結領域 D で定義された正則関数がある。で D 内の曲線に関する線積分を考える。でこの積分の値は積分経路ガンマの始点と終点のみで決まる。で積分経路がですね、始点と終点の間をどう動いていようが関係ないっていうわけです。で、まあ、特に書いてあるのが 2.2.14 式ですけど、ガンマ1とガンマ2がどっちも α から β へ行く D の中で行くっていう経路だったとすると、そうするとガンマ1の積分とガンマ2の積分は値が一緒やでっていうことを言ってますっていうわけね。でこの証明も実はこれからいろいろやっていく積分量を考えるという複素積分独特の方法にすごくマッチしているので、ちょっとここで見ておくことにします。もう簡単です。どうやるかっていうと、とにかくガンマ1とガンマ2っていう2つ曲線があって、アルファからベータまで行ってるわけね。でガンマ2の向き変えてマイナスガンマっていうのを考えます。そうするとまあそこの証明のところの図で書いてある通りですけど、マイナスガンマっていうのは向き変わるからベータからアルファに行くことになります。ガンマ1をさっきやってからその後でガンマ2やる、そういう曲線をまあガンマ1引くガンマ2って書くと、こいつガンマ1でまるアルファから出発してベータに行く、その後マイナスガンマ2でベータからアルファに帰ってくるってことになって、結局アルファから出発してアルファに帰ってくる平曲線っていうことになります。これ平曲線なんで、光子の積分定理から 2.2.15 ね、積分したら0だよっていうのが成り立ちます。でさらに以前積分の線形性っていう経路について分けるっていうことをやったんで、それ使うと 2.2.15 っていうやつはガンマ1で積分したやつとマイナスガンマ2っていうベータからアルファに戻ってくる経路で積分したやつの和になってます。でも積分経路の向きが逆だっていうことは積分の値に符号が変わるっていうことだから、ガンマ2で積分するっていう形に書き直すと 2.2.16 の右辺のようになります。要するにガンマ1で積分したやつからガンマ2で積分したやつ引けっていうことになります。それが0だよって言ってるわけ。 2.2.17 ね。だからこれガンマ1で積分したやつとガンマ2で積分したやつは等しいよってことになるんですね。でまあこれからもこのような証明はいくらでもやっていくし、こういうテクニックはみんななんかすぐできるようにしといた方が工学部でもだいぶ使うと思うのね。だからこれから まあそのややこしい解析の話とかはしませんけど、積分経路をいろいろ変えたり、いろいろこんな感じで証明していくということはこれからも見ていきます。まあ、今日はだいたい時間が来たので、まあ今日はここまで。ね、コーシーの積分定理という大きな積分定理を証明して、でまあその一つの応用として定理 2.2.2 をやったということです。以上です。